はい、今はですね、北九州市小倉クロス FM から福岡市の自宅に向かって車を走らせております。時刻は17時14分でございます。ファンは北九州のお仕事が終わって家路に着いているところでございますね。夕方、はい、いやー、最近ちょっと思ったことがあったんですよ。思ったことがあって、ツイートしてみたんですね。で、その内容が、何やったっけ、そう、保育園からの、急な連絡があって、でお迎え来れませんかみたいな連絡があるんですよね。これ保育園にお子さんを入れてる方はもうすぐ分かると思うんですけど、だいたい熱が出たらもうお迎え要請が来るんですよね。お父さんお母さんどちらかに電話がかかってきて、でそこで、すぐに迎えに行かないといけないですね。保育園は医療機関ではないので、病気の子供を長時間預かるということができないということで、でもう何時でもお構いなく、とりあえず熱が出ているのが、見つかったらとか何発覚したら必ず電話かかってくるんですよ。で、僕がツイートしたのは、ツイートじゃないわ、ポストしたのは、保育園からの急なお迎え要請があった時に仕事を犠牲にする以外の選択肢ってないんみたいなこと書いたんですよね。両親フルタイムの場合っていう条件付きで、両親フルタイムの場合仕事を犠牲にする以外の選択肢って何やったっけみたいなことを書いたんですよね。だから、本当に優しい方はこういう方法ありますよみたいな感じで、病児保育っていう制度があるんでそれ使った方がいいですよとか、あとはその市がなんかこうお助けマッチングサービスみたいなものをやってるところが結構あって、ちょっと名前今パッと忘れましたけど、要はそういう時のためにお迎えに行きますよみたいな人をあらかじめ登録 しておいて、で万が一の時にそのサービスにお願いするとマッチングがなされて、であとは、その個人間で、お礼のやり取りをしてくださいみたいな感じのサービスありますよみたいな、そういう情報もいただけて、ありがとうございますっていう本当にありがたい限りなんですよね。ただ実はその一応知ってはいたんですよね。なんかそういうサービスがあることも、あと何だったら家政婦サービスみたいなものがあってお迎え行きますみたいな、その民間がやってるサービスとかもあるはあるんですけども、なんかこうちょっといろいろ難しくて、例えば病児保育だと結局、例えば福岡市だと、病院とかでやってるんですよ、病児保育っていうのを。ただ、保育園にお迎えに行ってそこに連れてくっていうのは結局親がやらないといけないみたいなところがあったりとか、あとはそういうマッチングサービスでお願いできる方っていうのが、これはだから子供目線からすると知らない大人の人がいきなり来てなんか連れて行かれてでみたいな感じになるじゃないですか。なんかこれがやっぱりこうちょっとなんというかね、怖いんじゃないかみたいな、やっぱこう慣れてない人と、しかも病気なわけですから結構ね、弱ってる時にいきなり知らない人来るっていうのがなかなか難しくて、じゃあ事前に仲良くして関係性を作っておいた上で迎え来てもらうとかになるのはいいんですけど、なんかそのためだけに関係性を構築しておくっていうのが果たしてどう、なんかこう、どうなのかみたいなところもあったりしたりとかして、難しいなと思ってたんですよね。で、そこも踏まえての、じゃあもう両親のどちらかが、仕事を犠牲にするしかないなんて僕はシンプルに思ったんでそう書いたんですけど、なんかちょっとこの犠牲っていう言葉がなんというかちょっと引っかかる方が何名かいらっしゃったっぽくて、なんか申し訳ないとは思ってないですけど、確かにそういうなんか気分を害することって あるんだろうなっていうのを感じたんですよね。でそれっていうのがなんかね、じゃあ子供のために仕事を犠牲にしているっていう感覚が良くないですよねみたいなことが書かれたり とか、うん、なんか子供目線からすると犠牲って思われたらめちゃくちゃ嫌よねみたいなこととか、なんかそもそも犠牲にするっていう感覚じゃなくて、ちゃんとこうなんていうのかな、そこを吸収するような社会制度が必要よねみたいな感じの書かれ方をしてたんですけど、なんかどう言ったらいいんやろな、僕の中で全部しっくり来なかったって感じなんですよね。ではまず一個一個言っていくと、まず犠牲っていう捉え方が良くないよなっていう感じの書かれてたやつがあったんですけど、これに関してはちょっとまあ僕も犠牲っていう言葉を使ったのがまずかったなと思ってます。まあ、要はどういうことかっていうと、僕の中では、両親どちらか少なくとも一人の仕事に充てるべきだったリソースを保育園に充てるっていうことで、まあ、仕事にリソースが割けなくなるじゃないですか、本来かけるべきだったっていう現象のことをなんか端的に言うために犠牲って言ったんですよね。でそこにはなんていうかこうあんまり感情が伴ってなくて、僕の中でなんかどう言ったのよな、めちゃくちゃ辛い思いをして仕事をいやいや諦めざるを得ない、もう迎え来たくない、犠牲にしたくないんだけどしょうがなく言っているみたいなニュアンスで伝わってたんじゃないかなってまず推測して、まあ分かんないですけどね、どう捉えたかは、うん、それだと確かに嫌だなと思ったんですよね。うん。でも僕の中ではこうあそこのリソースに当てれないんだぐらいの感覚なんですよ。だからやっぱでもここってやっぱ犠牲っていう言葉って僕が、うん、不用意に使っちゃったんですけど、それくらいの何かしら意味を伴う単語だなって思ったっていうのももちろんあるんですけど、なんか同時にこの辺のその子供が関わったりとか、あと家事育児みたいなものが関わるジャンルの話って結構もう感情と現象を切り離して考えるって難しいんじゃないかなって思ったんですよね。なんというか、なんか仕事を諦めて子供を迎えに行くって言った時点でなんか子供の愛情について言及されるみたいなことって起こるなって思ったんですよね。で僕の中では仕事も、諦めたくなくて子供への愛情も諦めたくないんですよ。で両立する方法があるんじゃないかなって思って、でそれって何やったっけみたいな、ちょっとまあ問題提起まで大げさなものではないんですけど、それぐらいの感じで書いたんですよね。犠牲にしたくねえわ子供の迎えとかのせいでというニュアンスでは全くなくて、なんかこれってやっぱり共働きする親ってこの社会システム大変よねっていうものをなんか改めて思ったんで改めて書いたぐらいのイメージなんですけど、でもなんかそこにはなんか一生懸命や子育てをしている人からすると多分ウェットな感情と切り離せないところで何かしら違和感を感じさせてしまったのかなとか考えたりもしましたし、でなんか僕が書いてないことに言及される方もいらっしゃって、例えばその社会システムっていうところで言うと、僕は会社員という立場ではないので、どう言ったらいいのかな、まあ、なんかちょっとすいませんね、歯切れ悪くなっちゃって、でもなんか結構ナイーブな話なんでこれ、はい、なんというか、それぐらい許容する働き方であってほしいよねみたいな、例えば早引きすることがその許されているような会社の働き方制度とかみたいなことを書かれてたんですよね。なんかこれが吸収できないようなこの会社は悪いよねみたいな話を書かれてたんですけど、僕立場で言うと代表なので全部自由にできる立場ではあるんですよ。やったら出勤もしてないし仕事しなくても僕がいいって言ったらいいっていう立場なんですけど、僕なんで仕事してるかっていうと、僕がお金を稼いだり僕が社会に対して何かこうまあ貢献というか社会をもっと良くしたいという欲求があるから仕事をしているんですよね。 だから会社にさせられてやっているわけではまず一切ないわけですよね。でその中で僕がスケジュールを埋めているんですよね。例えばこの日は収録がありますとか、この日はミーティングがあります、この日はちょっと、受託の仕事がありますみたいなことになっている中で、それで休めますってなると単純にその会社に迷惑をかけるとかではなくて、僕が理想としている世界へ到達するのが1日遅れるんですよね。だから対会社での話では全くないんですよ、僕の場合は。なんかだから会社の制度的に休める状態にしてほしいとかいうなんか次元の話ではなくて、なんというか、例えばじゃあ収録日だったらその収録ができないことで何かしら未来への投資だったり、現実的にその売り上げが落ちるみたいなことが起こるんですよ。だから怒られるからとかではなくて、なんというかこうそういう世界観で捉えてるんですよね。で本来それって子供がいてもいなくても仕事をする権利ってあった方がいいじゃないですか。うん。で、仕事する権利もお迎えに行く権利もあった上で選べるっていうのが理想だと思うんですけど、今選べないっていうのが結構問題だなって思ってるんですね。だから、例えば仕事その時に入っている仕事の重要度によって、今日はお迎え、もうこの仕事やったら正直社内のミーティングだし、そんな重要なことは話さない定例会議みたいな感じなんで、もう週1でやってるやつだから今回休んでもまあそんなに影響はないね、じゃあ会社っていうかミーティング休んでお迎えに行くわっていう日があったりとか、でもここの日はもうめちゃめちゃ大事な出張が入っていて、ここ売上的にも本当になんかものすごい左右されるし、会社の未来への投資としても絶対ここは出席しとかないといけない、大切な会合があるから、ここはごめんけど多少子供に負担をかけてでも行かせてもらうわみたいなことが選べた方がいい社会だと僕は思ってるんですよね。うん、そうじゃないとどう言ったらいいんやろな、自由な働き方ができないと思ってるんですよ。で実際今そういう状態に僕なっていて、例えば重要で絶対休めない仕事みたいなものを極力入れれないんですね今って。でこれって万が一の時にお迎えに行かなければならない可能性があるというだけで絶対休めない仕事っていうのを入れられないですよね。例えばなんやろな、絶対休めないって有給がどうとかっていう話ではなくて、例えばじゃあめっちゃお世話になっている人にめっちゃお願いして、こうわざわざ福岡まで来てもらって、東京とかからで一緒のスタジオで収録するっていうのがあったとしたら、これでしかも何人もの人が同時に関わっていて、もうそこの準備に、イベントのその準備にめちゃめちゃ時間も費やしていて、でチケットも売れてるみたいなことになった時に、例えばですよ、うん、これ簡単に休めないじゃないですか。だから僕極力そういう簡単に休めなさそうな仕事を入れないようにしているし、そういうのを受けるときは何かあったら休むかもしれないんで勘弁、それは勘弁してくださいみたいな、こう仕事の仕方しか受けれてないですね。だからレギュラーの仕事とかはもう全部今外してるんですよね。毎週何か固定で何かがあるとか、うん。でもなんか世の中の仕事の中でレギュラーっぽい仕事っていっぱいあるわけで、それがもうフィルタリングされてこぼれ落ちちゃってる状態ってことですね。これってその日お迎えに行く行かないの話ではなくて、僕が できる仕事の母数が大幅に減ってるっていうことだと思うんですよね。で、まあ、今は僕全然自分でそれでいいやと思って受け入れてやってるんですけど、それって僕の勝手な、なんていうんですかね、判断でやってるわけで、じゃあそれ会社全体の売り上げとか会社全体の未来を考えた時に僕仕事した方がいいに決まってるわけじゃないですか。今正直会社キャッシュめちゃくちゃ減ってきてる中で、僕がもしいい感じでその辺を解決することができて、そこそこ重要な仕事とか割に合うというか、なんていうか高い仕事を受けることができたら、会社がなんか、もっといろいろできることが増えるかもしれないじゃないですか。でひいてはこれ日本全国のためになるような僕は活動してると思ってるので、いい金パレットや今の音声コンテンツの 事業って。だからこれ解決することで僕は日本全体が良くなる可能性はあると思っていて、これなんかこう僕がどうしたいとかそれ以前に解決した方がいいよなって思ってるんですよね。こう社会全体の最適化のためになんか全員があんまり制限なく働けるような社会になればいいのになと思っているみたいな感じなんですけど、で実際その制度はもちろんあるはある、だけどあるけどなんか様々な事情で自由に使えている人は少ないみたいな状況があるなと思っていて、ここ結構制度だけの問題じゃなくて文化レベルでなんか考え方だったり価値観だったりの変革がないとこれ厳しいんじゃないかなってなんとなく思ってるんですけど、でやっぱりこの話をすると結構やっぱそれって無理ですよねみたいなリプライが飛んでくるんですよね。いややっぱ子供がいて共働きで各家族だったらやっぱり仕事の働き方変えないと無理ですもんねみたいなものが当たり前のように来るんですけど、そこで無理って言っちゃったら終わりやなって僕は思ってるんで、それがいや無理じゃない世界を作りましょうよって僕は思ってるので、でもしかしたら僕の子供がまだね世話が必要であるのには間に合わないかもしれないんですけど、せめて僕の子供たちが親になった時に自由な働き方ができるような社会を作るために今から何か打てる手はないかなとは思ってるんですよね。でやっぱりその辺一気に解決するのが何があるかなって考えた時に、やっぱ古典ラジオでも扱ったんですけど、コミュニティナース的な考え方しかないんじゃないかなっていうのがぼんやりと今僕が思ってることなんですけど、ただまあ分かんないですね、分かんないですね、どうすればいいのかって感じですね。はい、まあなーっていう、だからなんかちょっとこう仕事を犠牲にしなくていいみたいな感じってちょっと話戻しますけど、仕事犠牲にしないでいいようなこう会社の制度が必要よねみたいなことで、例えばじゃあ会社法みたいなことで、子供がいる家庭では必ずその業務を止めてなんていうんですかね、保育園に行かせてやるっていうのを制度として整えるとするじゃないですか。でも結局それ割を食ってるの会社なんで、で会社が割を食ると会社売上が下がって、じゃあ雇えない、そんなリスクを背負ってまで雇えないよみたいな感じになっていくような気がするんで、会社にその負担を負わせることを強要するっていうのも僕は会社をやってる身からすると結構無茶な話な気がするなと思ってるんですよね。なんかその余裕があればいいんですけどね。まあでもそういう法律にしてしまったらまあまあ別にそれはそれでいいんだとは思うんですけど、もうちょっとこうどう言ったらいいんだろうな、各個別の個人とか各個別の会社単位で解決するのだともうぶっ潰れるんじゃないかなって思ってる感じなんですよね。だからやっぱり社会全体で考えて、社会全体でそういう役割の何かを作るしかないとかになるなと思ってるんで、まあそうなってくるとやっぱりコミュニティナースとかそういう形になるのかなって思ってるんですけど、そうだから仕事を犠牲にするという感覚なくて迎え行けるようなね仕組みをってなると、それその人は犠牲になってないけど会社が犠牲になってますからね。なんかね、誰も犠牲にならないようにするにはどうしたらいいのかなっていうのは、まあ、簡単ではないんでしょうねと思いますけどね。で、あ、そうそう、でもう一個で、例えばじゃあ、拡大家族の場合だったら、おばあちゃんが迎えに行くみたいなソリューションがあるじゃないですか、解決法があるじゃないですか。 実際僕昔おばあちゃんと一緒に住んでたんで、僕がなんか風邪とかひいたらおばあちゃんが迎えに来てくれてたんですけど、そういう方法もありますよねって言ったら、それに対してまた、じゃあおばあちゃんの時間を犠牲にしてますよねっていうなんかご意見をいただいたんですけど、なんか僕、まあその時僕がちっちゃい頃とおばあちゃんはもう働いてなかったんですよね。で時間も余っていて、で言ったらちょっと暇してるぐらいの感じだったんですよね。家でなんかこう自分の趣味やってるぐらいの感じで、やることないから、まあ分かんないです、僕から見たらですね。かもう子守をずっとしてくれてて、家から出れないから仕方なくその時間潰ししてたかもしれないですけど、まあ例えばそういう家庭もあると思うんですよ。そのおばあちゃんがいてリソース余ってる状態みたいな、でその余ってるリソースをお迎えとかに割り当てるって社会の最適化的にはありだと思ってるから、その言い方で言うとおばあちゃんの時間を犠牲にするのが最適解だったらそうした方がいいと思ってるっていう感じなんですよね。でもしこれがおばあちゃんがお迎えに行くのが嫌で、もしくは例えば、行きたいけどやっぱりまだまだ自分の活動をしていて、例えば趣味の活動でもいいんですけど、なんかこう、友達とお茶するみたいな約束が入ってるのをそれを諦めていくみたいな、そのなんかを諦めさすみたいなことが起こるんだったら、じゃあおばあちゃんじゃなくてまた何か違う方法とかになってくるなと思ってるんで、だからそのリソース誰が担うかっていうところに、両親や親族じゃないケースがどんどん選択肢として上がってもらうみたいな方が健全だと思ってるって。で逆に僕が空いてる時だったら全然いけるし、なんか誰かのお迎えとか、なんかそういうなんかなんすかね、今余裕があるリソースでなんとかするみたいなものがもっともっとできるようになったらいいのになとは思ってるんですけどね。またここに文化的な、なんかマインドブロックとか思想とかが入ってくるとちょっと難しいなとは思ってますね。まあまあちょっとまたどっかでこれ今何もまとめずに喋ってるんで、愛の楽曲工房なのか新型オトナウイルスなのか、なんかどっかでもうちょっとうまく僕の中の頭の整理ができたら喋ってみたいなとは思う話題ではあるんですけど、はいと思いました。はい。